響さんち、夏目響のガチンコラジオ。
皆さんこんにちは、夏目響です。はい、今ですね、やっとボリューム10ということで、今回で2桁放送、2桁になりました。おめでとう、みんな。私もおめでとうということで、最初から聞いてくれてる方も、最近知ってくれて聞き始めたという方も、皆さんいつもありがとうございます。最近の私といえばですね、本当とにかくもう暑いの一言、暑すぎる、人間が暮らせる温度じゃないっていうところを毎日人に言ってますね。誰かしら会う人に、もうとにかく暑いという言葉しか出てこない最近なんですけど、その暑いに、かけて一個いいお知らせがあります。最近デジタル写真集ほんと久しぶりに出させてもらって、もう2年ぶりぐらいですね。2年ぶりぐらいで、しかもそのタイトル、追憶の夏ということでね、あの夏の暑い日のちょっと懐かしい感じを思い出させる日本家屋で、響きお姉さんが誘ってくるっていうような、あの暑さの熱もお色気の熱もムンムンの作品になってて、しかも写真集にしては珍しく、買ってくれた方はねもう見てると思うんですけど、最後の方のページに行くとモザイクありの写真がね入ってるんですね。これは結構ないです。写真集はギリギリを攻めたカットが多いから、あくまで直接そこは見せないっていうのが結構醍醐味というか、イメージを膨らませるエロスなんですけど、しかもそのモザイクの写真のところはモノクロームになってて、っていうことでね、結構珍しい写真集の構成になっているので、いや本当この夏暑い無理って思いながら、冷房ガンガンのところ、もしくは汗水他のものも垂らしながら、その写真集追憶の夏でね、私と一緒にいい夏楽しんでもらえると嬉しいです。ということで、最近デジタル写真集ね発売したんで、皆さんぜひ買ってください。星5つけて、星5いいですか、星5ですよ。そして拡散もしてくださいはい、お願いします。というわけでですね、では皆さん、今回ボリューム10、やっと2桁に行ったというところで、よろしくお願いします。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アラカルトなお手紙コーナー。このコーナーは夏目さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回は何でもお便り編を2つ回答していこうと思います。では1つ目、ラジオネームはやてさん。夏目さんこんばんは、毎回ラジオ楽しみに聞いております。こんばんは。まずはコミケ当選おめでとうございます。ありがとうございます。イベントでコミケに応募したと聞いてどうなるのかなと気になりつつ、結果当選おめでとうございます。そう、申し込んだけど当たるとは限らないということで、結構ドキドキの毎日でした。なぜコミケにチャレンジしようと理由が気になりました。できたら教えてください。コミケは、そうですね、自主的にというよりは、以前違う撮影で撮っていただいたカメラマンさんから、一緒に出ませんかと、お誘いを受けて、っていうところがきっかけなんですね。それで、コミケかーって、いやーなんか、やっぱり歴史が意外と、私もまだ生まれて大して経ってないからあれなんですけど、本当かなり調べると何20年ぐらいなのかな、結構やってるっていうような大規模なイベントになっているので、いや 出す前は結構人にね、独自ルールとか、なんか、しきたり、そのローカル的なしきたりとかあんのかなとか、すごい不安になってね、聞き回ってました。で、無事当選をして、で、今度の、もうこれ放送されてる頃には終わっていると思うんですけれども、コミケ、出展しています。はい。皆さん、来てくれましたか？来てくれた方、ありがとう。それ以外は、特にノーコメントで。すごい緊張して、本当に。衣装的にもこれ着て、ブース立って大丈夫なのかなとか、ずっとそればっかり多分言ってたし、これまでのイベントの機会でコミケ来てって言った時にも。あとは、グッズのね、グッズ作る打ち合わせとかも結構細かく、打ち合わせ重ねてで発表になってるので、購入してくれた方、皆さんね、今回大事な商品になってるので、大切に可愛がってもらえると嬉しいです。でね、もしよかったら、購入したものをね、ぜひ SNS とかアップしたり、知人友人にもね、紹介してもらえると嬉しいです。はい。それでね、もう一個の早手さんからの質問で、もう一個ではないか。なぜコミケにチャレンジしようとした理由っていうのが、カメラマンさんからのお誘いっていうのも一個なんですけど、もう一個あって、毎年何かしら新しいことに挑戦をさせてもらってるんですね。まず、1年目の時は普通にデビューしましたっていうことで。で、2年目の時になると、今度、それは、2年目で確か写真集発売とか、あとは、で、3年目になると、なんだかな、あれ。2年で3年か。3年目で実は写真展、とある、カメラマンさんと写真展をね、開催したりとか。で、4年目の去年が、スカパーのアダルト放送大賞、EX ガールズというものに、立候補させていただき、皆さんの投票の力のおかげで、なんとセンター獲得ということでですね、毎年何かしら、私の本業のお仕事以外のこともね、やらせてもらっているので、というわけで今年もって考えていた時に声をかけてもらいました。だから今年は大きいものといったら、コミケ挑戦っていうのは結構自分の中で、チャレンジだったので、思い出にはなったかなと思います。いや、まだね、やってない状態で、やった後の放送を今話してるから、いや、ちょっとね、なんとも言いづらいんですけどね、コミケ、多分、楽しかったです。はい、ちょっとね、まだ予想だからそれしか言えないんですけれど、っていうところなんですね。毎年何か挑戦をしてるから、そのうちの一個、今年はコミケというところです。はやてさん、多分、来てくれましたね。ありがとう。はい、そして続きまして、ラジオネーム増田増田さん、いつも楽しみに聞かせていただいております。ありがとうございます。増田さん、本当にいつもね、大阪で応援してくれてて、作品購入とか東京のイベントにもね、来てくれたりとかっていうことで、特に熱烈に応援ありがとうございます。増田さんいないと関西は本当にもう不安で仕方なくて、いつもありがとう。今日も京都で夏目響き沼に楽しく使っています。さて、私は大切なイベントの前に体調を崩して大変でしたが、デビューして体調不良で休んだことがない夏目さんの、おー、よくご存知で、そうなんです。健康法や困った時の頼りは何ですか？そうなの。実はね、私の一個誇れること、この仕事で誇れることが、どの仕事も飛ばしたことがないっていうね。はって、しっかり、なんでしょうね、厳格な職業の方とかがもし聞いてたらはって思うかもしれないんですけど、結構ね、イベントが急に途中、当日ドタキャンとか、あと現場とかも飛ばしちゃう人とかがまあまあいるところなんで、そういう中ではもう信頼と実績の夏目響きということで、自分の中では誇れることかなって思ってますね。もうデビュー体調不良で休んだことがないっていうのは、実はちょっとニュアンスが違ってて、 体調不良になっていたことはあります。その当日でもあるんだけど、まあ薬と気力、気合で、無理やり押し切るみたいなのはありました。これまで何度か。そうですね、健康法や困った時の頼りっていうと、いやー、まあ本当はよく寝て、でまあある程度食べて、でストレスそんなに溜めずに生きるっていうのがいいんですけれど、なんか仕事とかあと責任感が多少生じるものってなると、多少のプレッシャーってあっていいのかなって思うので、だからストレスフリーというよりは、少しのその義務感っていうか責任感をなんか自分で感じつつ、予定を毎日見てなんか行動するっていうことは、無意識に多分やってると思います、長いこと。でもこれって多分私だけじゃなくて、ある程度ちゃんとなんか信頼関係とか仕事とかをちゃんと大事にやってる人は誰でも意識してることだから、そんなに珍しいことではないと思うんですけど、あと健康法はですね、いやもう体調悪くなる時って分かんないじゃないですか、正直。例えば体調を整えておくことも仕事の一つだよみたいな言うことね、言う人いますよね。そういうの、体調を整えておくことも仕事の一つ、いや分かるよ、言いたいこと分かる。でも具合悪くなるのって急に来るから、それは意識として大事、意識として大事だけど、でも絶対じゃないよ。あとはなんか体調を崩したことがないぜとか言って、周りにそうやって自慢して、いやお前ももっと体調管理ちゃんとやっとけとか言う人って、よくよくその人の行動を見てみると、実はその人も例えば二日酔いとかそういうのですんごいベロベロで具合悪いんだが、無理やりなんか行ってるみたいな、翌日の仕事体調悪いのを隠してクライアントのとこ行ったりとかっていうのも、多分その人の頭の中ではほらポジティブシンキングだから、体調悪くて、仕事を休んだことありませんにきっと含まれてる気がするんですよね。だからね、もう健康は自分で管理するしかないんですけれど、体調不良ってなるときなるから仕方ないじゃないですか。だから私としては休んだことがないけど、本当にそれはなんか一個プライドみたいなもので、ノロウイルスとかそういうのになったらまあもう無理なんですけど、そうじゃない限りは声が枯れていても、これまでもそういうことあったんですけど、声が枯れてても、あとは咳が出てても、薬で時間があればその前の日よりもうちょっと数日前とかに病院に何日も行ったりとか、あとは当日とかもうほんと無理やり薬、通常の量よりちょっと多いの飲んだりしてよくないんですけどとか、あと栄養ドリンク、あとその場だけ元気なふりをするとか、正直そういう、そう対処療法というか根本の解決ではないけど、その場をやり過ごす。で現場がとにかくそこまでしていく理由っていうのは、やっぱり自分一人で他の人に影響がないなら別に休んでもいいと思うんですよね。例えば自分一人だけで完結する仕事だったらそれでいいんだと思うんですけど、他の人も集まってくる何かっていうことが 100% だから私の場合仕事の割合として、なので自分がその場で急に休むと他の人の予定も崩れちゃうじゃないですか。それは良くないよの良くないのよ、良くないよねっていうところで、そこへのなんか義務感が結構大きく占めてますね。だから健康法、困った時の頼り、もうこれは多少のプレッシャー、義務感、で、あとはもう仕方ないとして、もう周りに感染するようなものでない時は、その体調不良を隠してなんとかやるっていうパワープレイです。はい、増田さんも仕事すごい忙しい中で応援してくれてると思うので、それでね休みの日になったら、お部屋で休むこともできるけど、でも私の応援に力を入れていただいてるから、そうやってバランスとかがあると思うんですよね。 だからイベントの日だっていうことで楽しみにしてチケットもゲットしてくれてたのに、いきなり来れなくなったっていうのはね、十分にあることだと思います。そんなにね、気にしないで、もちろんイベントのその事前の購入のチケット代がね、使えなくなるっていうのは本当に悲しい話なんですけど、そんなにね気にしないで。っていうかあれだね、一応チケット代は購入してくれてるっていうことは、ちょっと拡大解釈すると参加してくれてると同然な気がするんですよ。はい、私の力になってくれているというのは同じだから。だからそういう時は休んでください。夏目ちゃんがそばで看病してるのをイメージしながら。たまに骨折で来れなくなりましたとか、交通事故でとかっていう方が本当にいるんですよね。嘘だと思ってなくて、私もそういう方も実際に何度も来てくれてるけど、その日がそういうことだっていうことはいきなりそんな嘘つくわけないから、すごく信頼関係でね、そうやって報告を真下さんを含めしてくれてると思うので、私はあなたを信じてます。だから体調不良になったっていうことも素直に教えていただければ、あ、どうしたんだろうな、来なかったな、あ、飽きられたのかな、悲しいなっていうふうに思わずに済むので、ぜひ体調不良の時も作品とかそういう発売イベント参加予定だったら、来れなくなった時も連絡をください。それで元気になります。ちょっと質問の回答にもなったでしょうか。というわけでですね、体調不良とかで負い目を感じる皆さんも少し参考になれば幸いです。はい、ではね、今回のアラカルトなお手紙コーナーはこの辺で、ではありがとうございました。次のコーナーに続きます。あなたの耳に響け、今月の妄想お色気フレーズ五十音順コーナー。はい、このコーナーは夏目さんが毎月のあいうえおの順に皆さんからその頭文字から取ったお色気フレーズを色気たっぷりに朗読していくコーナーです。ラジオネーム帽子のスペードさん、校内写生、コメントもついてるので紹介します。
え、直接的表現でないですよ。何考えてるんです？学校内で絵描いてるだけじゃないですか。え、
はい、続きましてラジオネームサボテンプスプスさん、
濃いのが欲しい、濃いのがいいの、私にとっても濃い抹茶を立てて欲しいの、欲しいの。
以上、あなたの耳に響け今月の妄想お色気フレーズ五十音順コーナーでした。響きさんち夏目響きのガチンコラジオ、そろそろエンディングのお時間です。へー、はい、ではね、先告知の方ちょっとやっていこうと思います。まずね、今放送のに合わせると9月の告知になるんですけれど、実は私今年後半すごいよ、もうみんな気づいてるかな、なんか夏目ちゃん今年後半すごくない、イベントみたいな。そうなの、ブーストかけてる、やばい、生活費のためにめちゃくちゃ働く、もう本当に究極の理由はそれです。というわけでですね、9月は前代未聞、新しいイベントだらけです。まず9月2週目の終わりから3週目の頭ぐらいの間の3日間か2日間ぐらいなんですけれど、なんと初海外ですね、台湾で撮影会がありまーす。ハロー台湾、なんで英語で言ってるかわかんないけど、はい、 やっと海外イベントをさせてもらえることになりました。っていうか、実はね、これぶっちゃけな裏側の話なんですけど、これまでもね、何度かスケジュールを抑えられていたというか、何度かね、本当は出るはずだったみたいな予定があるんですが、その度に何かしら自分の理由ではない都合なのかな、うん、っていうので、なぜかね、流れていて、何度もすんごい悔しい思いしてて、っていうところで、やっと今度こそ本当に台湾で撮影会ができそうです。なので、もしよかったらね、今からパスポート取っていただいて、まだ持ってない方は一緒に台湾行こう、ぜひお願いします。9月は台湾でまずお会いしましょう。
そして9月の16日、
これは土日のどっちかかな、祝日かな、9月の16日、なんとね、これも初めて、ほら、最近というか、最近でもないですけど、私たちの業界の女の子たちもちょこちょこ参加している、海辺とか大きな公園での大きな主催のある大撮影会があるじゃないですか。私も今度9月16日、それにね、参加することになりました。すごーい、緊張する。いやー、怖いな。いろんな人たちいる中で、だから、すごい、なんか基本的にほら、陰キャで、少人数での集いを結構大事にして、相性もいいっていうような性格なんで、それだけの大人数の人たち、しかもお客さんももちろん大人数だしっていうことで、いやー、怖い、怖いよ、みんな助けて、私の周りを囲んでください、怖い、ということで、皆さん助けに来てください。安心安全の壁を作りに来てきてほしい、お願いします。いやー、どんな衣装なんだろうね。やっぱでも撮影会ってことは水着なのかな。じゃあちょっとそこもね、詳しく聞いてみないと、っていうことでね、詳細が多分9月前かぐらいには出ると思うので、ぜひ皆さん参加お願いします。台湾もそっちも初めてで、すごくビビってます。で、9月の22日、今度はまた秋葉に帰ってきます。DVD の撮影会プラス、発売のイベントですね。こちら秋葉でまた9月22日にやりますので、皆さんお会いしましょう、ということでね、9月め超盛りだくさん、すごい、ということで、なんとか元気に皆さんと楽しもうと思うので、よろしくお願いします。はい、いや、皆さん今日も楽しんでいただけましたか。やばい時間が、っていうことでですね、早口で行こうと思います。それでは、響さんち、夏目響のガチンコラジオ、今日はここまで。ここまでのお相手は、最近3時までね、なんか何かしらの仕事で、作業をずっとやっている夏目響さん、寝不足の夏目響さんがお送りしました。皆さんのイベントでもら、いただくお菓子とかをね、最近の主食にしている、しかも不健康な寝不足な夏目響さんがお送りしました。ではまた次回お会いしましょう。たくさんお便りくださいね。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。